煩わしさを振りかぶることかもしれない。また生活の一部を失うことかもしれない。しかし失うことに喜びを見出すことのできるものとなりたいと思われます。与えられた自由の中で失うことを選び取っていく、そのような一見愚かに見えるとためこそ隣人を愛する原則があるのだということを考えていきたいと思う。つまり失うことを選び取っていきたいっていう、そういうことなんですが、今日の聖書の主人公は失うことを強制された人です。ペトロ、つまりイエスの12人の弟子の筆頭弟子であるわけなんですが、言うまでもなくエルサレム教会の中心的な指導者の一人であったわけです。さて使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。これは10章に書かれているコルネリウスという人が、これは異邦人ですね、ローマの軍人です。でこの人が改心をしたということがエルサレムに伝わったわけですね。エルサレム教会、そしてペテロがここにわざわざエルサレムに帰ったと書かないで、エルサレムに登ってきた時
そういう
それで彼らは非常に持ち心満々なんです。俺たちは神様にとって契約の印を持っている。で、彼らは持ってない、してない。だからあの連中に神様の恵みなんかが行くわけないんだというふうに信じた。だから神様の恵みのない連中と一緒に食事をするということは、自分もその人たちと同じだということを表すんだから、それは信じて。これは後のガラティアの信徒への手紙で、パウロがこういうふうに非難されたヘッドロ自身が、このシリアのアンティオキアっていうところで、その食事の問題でぐらついたって強烈に非難して、聖書に残ってしまっていますから、永久にこのペトロがパウロに非難されるということになったわけですね。このエルサレム教会っていうのは、そういう意味ではユダヤ教の本山でもありましたから、ユダヤ教徒から配信してクリスチャンになったとはいえ、やっぱり長い間の伝統と習慣というのはそう簡単に変えられない。本当はイエスがそういうことを壊したはずなんですけれども、神は天地創造の初めから神の民をお選びになって、その神の民の救いを完成するためにイエスキリストが来たっていう、これはその通りなんですが、それは割礼を受けていなければダメなんだ。だからパウロの手紙の中でもよく出てきますね。割礼があるかないかは問題でないっていうふうな、ガラティアの信者の手紙なんかは強烈なその論争なんですね。だからそれにこだわっている人たちがかなりいたのは事実ですね。ですからペテロが非難されたんです。いいことしてきたっていうよりも、もうまずね、異邦人を悔い改めてよかったねって喜ぶ以前に、ペテロが非難のまま、つまりヒヤーとしたときですね、また異邦人と処理したのでっていうふうに言われた。しかしそこでペテロがたじろがなかったんですね。そこでペテロはここの主体を順序正しく説明し始めた。私がやらなを信じているのっていうと、我を忘れたようになって幻を見ました。ペテロが幻を見た。大きな布のような入れ物が四隅で潰されて、天から私のところまで降りてきたんです。その中をよく見ると、地上の獣、野獣、飼うもの、空の鳥などが入っていました。そしてペテロは身を起こし、パクって食べなさいという声を聞きましたが、私は言いました、主よ、とんでもないからです。清くないものを得られたものは口にしたことがありません。これはペテロにとっては誇りだったわけです。私は神との契約を破ったことがない、それは汚れたものを口にしないということにおいて、私は神との契約を守っている。で、こういうふうに小さい子からずっとそれできたら、私はもうちょっともう客観的に見るとですね、もうすでに生理的な問題になっていると思うんです。脳の方で嫌という拒否反応を起こすようになっているだろうと思うんです。ですからそれも手伝ってだろうと思うんですけども、ペテロはとんでもございません、そんな汚れたものなんかを一緒に食べるというようなことはしたことがありません。契約のために中から、でそれで一切それを口にしたことがない。ですから私も今はとんでもないんですけれども、こう見えても禁酒禁煙を貫いた時期があったんです。7年ぐらいですね。それで自分でそういう経験から分かる、その清いというのは生理的な問題になっているんじゃという、そうじゃないものを見た時に生理的な拒否感が起こってしまうんです。その不動とかですね、その清くないとかっていうふうに思うのがそういうふうになってしまう。だから別に禁酒禁煙はだからいけないっていうんじゃなくて、そしてそういうことが清いというところにつながってしまうと危ない。その とってもこれは大変な大転換の時だったんですね。だからペテロ自身がそれを乗り越えるのは神様の圧倒的な力によったということをペテロは証しをするわけです。すると神様が、神が広げたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと再び天から声が返ってきました。神が清めたもの、つまり人間の方でこれは清い、これは清くないということを実際にペテロが見た幻は、人間が分けた場合に清いものと清くないものが混在しているんですね。しかしそれが天から吊り下ろされてきた時に、これは神が清めたものだっていうふうにおっしゃる。清いか清くないかは神がお決めになるのに、人間の方で決めるな、ね。しかもペテロはこういうことが三度あって、また全部のものが天に引き上げられてしまいました。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。あれは三度これを聞いたというわけです。そうしてその時にちょうどカイサリアから人が差し向けられてきた。そこにチュートンの将がコルネリウスだと、そのコルネリウスに呼ばれて、それで彼のところに行った。すると霊が私に、ためらわないで一緒に来なさいと言われました。ここにいる6人の兄弟を一緒にして、私たちはその人の家に入ったんです。これ6人と一緒に行ったんです。この中には割礼を受けた人も受けない人もいたんですが、この今の割礼を受けている者たちはね、割礼を受けている者たちというその二節の表現というのは、そのことをとっても大事なことと考えている人っていうふうに言うことが多いんですが、ですからそこでもエルサレムで問題になった時に、あなたたちと同じような立場の人も一緒にいたんですよっていうことをペテロが言おうとしているというのはあるんですね。彼は自分の家に天使が立っているのを見たこと、またその天使がこう告げたことを話してくれました。ヤッファに人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。あなたと家族のもの全てを救う言葉をあなたに話してくれる。私が話し出すと聖霊が最初私たちの目に下ったように彼らの目にも下ったのです。使徒言行録の前、著者ルカですね、ルカによる福音書の講演として書いてるんですが、このルカは全世界の人に向かってのこのイエス・キリストの福音が伝わっていくっていう、その出発点っていうのはエルサレムからだったんだけれども、それが今度サマリアで日本の地っていうふうに広がっていく、その途中のここがあるんで、ルカにとっての非常に大事な転換点だ。異邦人に対する伝道っていうのがこういうふうにして始まったっていうことを、本当はファッションの上でフィリポがエチオピアのパンが2000で授けたという話なんですね。ですからそこでも起こっているわけなんですが、ここでつまりエルサレム教会の中心人物によってこれがなされていったっていうことを強調したかったようですね。神は割礼を受けているものにもそうでないものにも同じように精霊を下してくださったっていう、これは今度は割礼が大事だっていうふうに言ってた人たちにとっては根底からひっくり返されるメッセージなんですね。そんなバカなっていうことなんですが、それをまあルカはやっぱりそのエルサレム教会に非常に心を配りながらですが、この肝心なところはきちっと表現したということですね。ですからここが転換点だった。誰にも区別なしに神様は その福音をくださっているんだ。こうして主イエス・キリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。非常に説得力を持ったんですね。私のような神がなさることをどうすることができたのかというね、あとがまだいいんですね。じゃあこの言葉を聞いて人々は静まり、事実を持って示されることに対して、この活性だってこう言ってた人も、と考えた。ルカという人は、使徒伝ポロを通して、教会の理想的な姿を表してるんだっていうふうによく言われるんですが、ここもそういうふうに言えば、そうなんですね。意見の違いがある。そして、圧倒的な事実の前に、色を差し掛かった人は沈まざるを得なくて、で、彼がですね、自分たちを負けたんだとか、ブツブツ言うんじゃなくて、その後で、お見ると、それでは神は日本人をも見やがらさせ、命を与えてくださったのだと言って、神を賛美した。ここのところ、ある仲介者ですね、人々の批判は嫌み、礼拝が始まったっていうふうに、訳している人たちですね。人々の批判は嫌み、礼拝が始まった。つまり、横見て、そして次第に、こういろいろ論議立てしていたものが、上を見て、そして、等しく、等しくなのだっていうところで、神を賛美する。神を賛美することによって、一つになっていくっていうね。ここが、私は、やっぱり教会の一番大事な根本的なところじゃないかな、っていうふうに思うんです。で、私たちにとってもですね、私たちの現実の生活の中で、このペトロが直面したようなドラマティックな、つまり幻を見てとかですね、そして神様の圧倒的な事実に、の前に嫌おかしいっていう、これは多分、この頃の批判的な聖書研究をする先生たちの見てみると、いろんな伝承を組み合わせて、つまりペトロの正当性とですね、それから今度エルサレム教会の批判する人たちをこう沈まらせるために配慮してこう組み合わせた話だろう、このコルネリウスが解釈した物語という伝承はちゃんとあったんですね。そしてペトロがこういう幻を見たっていうのもあったようだけれども、それを組み合わせたのだろうなというふうに解釈する学者もいるんですが、いずれにしてもですね、大事なことはここでペトロ自身が変えられたっていうことですね。これを私は誇りを奪われる神というふうな題をつけた根拠なんです。私たちはある意味で自分に対して他の人に対してこのことは誇りなんだ、このことは妥協しないっていうね、大なり小なりそういうものを持っている。そしてそれがあるからまだ生きてこれるわけです。しかし神様が私たちを本当にお持ちになるときにはそれをも奪われる、あるいは、しかもそれを、するときにですね、よし、それじゃ捨ててやろうっていうふうに、自分で決断するのではなくて、捨てざるを得ない局面に、私たちを置かれてしまうという形によって乗り越えさせる。 ね、そういうことが起こるんじゃないか。この前島誠っていう家庭の主婦さんが書いてる本の中にですね、そこで、アブラハムがこの自分の家を出て、そして私の示す地に行きなさいって言われた、そのことを絡めて書いてらっしゃるんですが、出ていくっていうのは、殻を破ることではなくて、殻はそのままにしておくっていう、ね、そんな殻なんか破ることはとてもできないんだから、そのままにしておいて、とりあえず出たっていう、そこが大事なんじゃないかっていうふうに、言うんです。殻は殻としてそのまま残し、不安を抱いて出ることです。この不安を抱いて出ることですがいいですね。これだから胸張ってですね、勇気が芽生えるんじゃなくて大丈夫かなって、だから体の中にいる秩序を守っているっていうことが、これは時として大事なのですけれども、秩序を守るっていうのは私たちの怠慢と逃避の口実になりがちですね。言い方が悪いけど、お役所の仕事、気持ちは分かりますけれども、こういう決まりなもんですから、だからお役人の責任は逃れるわけです。本当の意味で困ったっていう人もそれを背負わなくて済むんです。だからしかし本当に担おうとするときにはそれで済まない、つまり必ず何か迫っているものがあるだろう。で、その時に私たちは困ったなと思いながら、この殻は殻としてそのまま残し、不安を抱いて出ることです。不安を抱いて出る、ね、そうすると結果はものすごく出てくる。それは時として損をすることかもしれない、ね、一番最初に言いました、失うことっていうのは自分の名誉を失うかもしれない、大事なものを失うかもしれない、でも本当に大切なもの、神の愛っていうのはそういう形によって本当に表されてるということですね。だから私たちがつい秩序の方に頼ろうとするから迫ってくる愛を受け止め得ないのじゃないかということをよく振り返らなきゃいけないじゃないか。有名な裏を見せ表を見せて自分も見せっていうね、ヨガさんの愛した服なんですけども、これを使う、この服を使いながら井上陽子さんという神父さんがですね、ある雑誌にこんなことを書いてらっしゃいます。自分が主であるというところがストーンと起こして、あちら様が主となって、こちらが主となる、それが学問とも芸術とも違う宗教独自の世界であると私は思っている。とても大事なんですね。自分が主であるっていうところがストンとして、あちらが主だったんだっていう、そしたらあどうでもいいかという、それが表を見せて、や裏を見せ、表を見せて自分を知る、ね、溝を落ちしないかとか、踏まれないかとか、裏向きに落ちたくないなとかっていう、そういうのそういうそれを一切持たないで散っていくもみじに、だから非常な美しさを見出したことは本当は作者不詳なんですけれども、素晴らしい宗教の真髄をついてる、ね、裏を見せて表を見せて自分を自分としなきゃいいっていう、そしてそのことを支えるのはやっぱり最終的に聖霊である神です。聖霊を持って終わります。手も触れないのは そしてその